TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミックやついです。
エレコミック今田っちです。
片桐仁です、
先週は沖縄で生放送のイベントがあって、
ね、うん、すごい、
その場で撮った、
はい、
南国の夜のお二人も参加してくれたスペシャルバージョンで、
ね、ちょっと遅くなりましたけどね、ちょっと配信がね。
え、そうなんです
か。ポッドキャスト、そうなんですよ。
ね、1日遅れまして、
ね、遅れましたけど、
はい、火曜日になったんだ、
はい、まあ、編集とかいろいろあったんですからね。
そうかそうか、
はい、
まあ、みんな日曜日のね、
そうなんです、
夜中だったんで、
ね、そうなんです、帰ってきたのはね、うん、ちょっと間に合わなかったという、
うんうん、納品間に合わずということで、
まあ、まあまあちょっとね、どうしたって思った方はすいませんでした ね、
続いてます。
そうなんです、一言言えばよかったですね、
うん、そうだね、ツイッターなりで SNS で ね、 そうね、
そう夜にね、そうなんです、一応そうなんです、つぶやいてましたけどね、
うん、月曜昼でよかった
です。そうだね、明日になります、毎週昼だからね、配信がね、 そうですね、そこで言わないとね。
そのまあ
まあね、まあね、ありましたけど、
いいです。詰め方が姑なんですよ。はっきり言うなら言えばいいし、その言い方がもう姑、まあ、ありましたけどね。年を取られましたね。
いや、取りますよ、
その攻め方が。
まあ攻め方っていうかね、まあでもまあまあ皆さん待っていただけたんで、ね、よかったです。
でも片桐さん気づいてなかった
です
か。
そうですね、片桐さん気づいて、気づいてないけど、詰めるときはすげえ詰める、
ね、今だと思っちゃってね、すみませんね。
そっちの方がすごいですけど、
すごい驚きました
。そうそうそう、
あ、そうだったの、
そうだったの
って言ったのに、
そう言った
の、なんでみたいな、
そうそう、
昼にやると意味ない
ですよね。月曜日昼にやないとね、うんう
ん、いやいや、配信の時間に意味ないも何も、あなた気づいてないじゃない
ですか。気づいてない、
全く気づいてない。
すごいよな、本当に移り火というかね、変わり火の
ね、
すごいです
よね、人間らしいよね。
また照れ隠しの乳首かきを。
そういう時乳首かゆくなるね、人はね。
片桐さんもいよいよもう近いでしょ。
そうですよ、
そうだよ、どうなんですか。
いやだ、超足りたくた、水嶋さん
毎回ね、写真あの見てますけど、
もうあの発泡スチロールの芯を水嶋さんがもうどんどん作ってくれてるんで、
はあ、はあ、芯ってのがあるんですね。
要は、高さ4メートル横5メーター以上あるので、
はいはいはい、
ベースを、まあ、アンガーマネジメント片桐号は、うん、カポックっていう発泡スチロールの削り出しに樹脂を塗って大体試合に出てたんですけど、今回は表面に粘土を盛るのが決まりなので、
は
あ
は
あ、水嶋さんに俺の小さく作った模型を元に作ってもらってて、
ね、
そこに粘土を持ってってるんですけど、
はい、
やっぱ一人でやったら全然進まなくて、
うん、
水嶋さんももうね、その発泡スチロール早く終わらせて、
うん、
粘土やりましょうって言ってるんですけどね。水嶋さんは早いですよ、粘土ね。
水嶋さんの作品じゃん。
いや、もう僕の作品です
よ。いや、まあでもね、原型はね、はい、
原型僕なんで、
原型はそうですけどね、はい、間に合いそうですか。
間に合わないです。
まあでもその会場で、
会場に入って3日間ぐらいあるんです。水曜日から入る
んで、やるんですね、
はい、
そこでも
でも作り物はもうそれだけなんですもんね。あとはもう今までの作品
を
展示するから、
はい、
もうこれに全力投球
でいけるっていうことで、はい、
ただ家で壊れたやつを直してるってのもあるんですけど、
あ、確かに
それまで止まっちゃってて、ね、やんなきゃいけないんですよね。
なるほど、
はい、最初に作った22年前に作った俺判定部屋で俺の口からテープが出てくる一番最初の作品が、うんうん、あまりにもボロボロだったので、
まあ、管理とかが雑なんですかね。
ていうかね、多分樹脂自体がスカルピー自体が
もともと
やっぱ20年のは持たないんだ、
ね、あ、なるほどね。
やっぱ中の なんつうの、溶剤成分みたいなのが抜けるときに
ひび入っちゃうからね。なるほど。
それをくっつけちゃ壊し、くっつけちゃ壊しを繰り返してるうちにもう指が全部折れてて、
あ、その、
ね、手が下手じゃねってずっと思ってたんですよ。十何年。
いや、
まあ、昔のだから、
そりゃ、そう、ね、クオリティも上がってる
でしょ。でもそれがいいんじゃないですか。そ
う
そ
う
そ
う、直してるうちに右手全部作り直しちゃって。
あ、だから時間やっぱあのね、アーティストとしてのね。
そうなんです。でもそうするとね、やっぱ左手はやりたくないのもね。
右手だけ今の技術で、
そう、右手すごい上手いの。左手もなんかいまいちなんだけど、
いやでもいいんじゃない、それも、
ね、
そういう風なあの注釈をつけとけばさ、
そうですね、
うん、
はい、だって俺もらった作品とか、
あ、全部語ってあります。
一度も俺ん家にないんだよ、
結婚式の時ね。
もう何でもね、10年近くもう
でもみんなが見てくれてるからね、
う
ん、
いやいやいや、
あれさ、なんだ。
そうだよ、2人の顔をね、もし
終わったら、今度こそ終わったら持ってきます。もう終わったら、今度こそ、もうしばらく固定はできないと思う。
見たことないもん、
終わったら今度台湾で見たね。
台湾もだってあれ固定じゃん、
あれは固定でしょ、
固定じゃん。
でこの固定の今度こそやつ
に結婚式以来見てないんじゃない。
そう、ね、そう言ったらね。
でもほら家に置いといてもね、
いやいや嬉しい嬉しいじゃん。
あの時に飾ったあとずっと持ってったんだっけあれ。
あのあとやつにちに行って固定やるからちょうだいっつって貸して
でも8年は返してないよね。
そうですね。
返さない。
返さない。これが終わったら。
つかすごいね。
これが終わったら返します。
8年もずっと固定やってたっけ。
いやいや8年
だからこの2年はやってないんですけど。
世界回って
た。ギリ点5年間やってましたから。
あそんなにやってた。
すごいよね。5年もやってんだ。ね、
そうなんですよ。もうとにかく黒字が出せないっつっての延長延長で。
黒字が出る場所が
とにかく
すごいね。借金
返しそういう理由だろあれ。
もうちょっとやろうな。
ロックなんてそういう理由だろ。
もうちょっとやろうな。
人気だから
やってる。ロックなんて何そういうこと？
わかんないですよ。
違うでしょ。
どんな一回あの鳴らしの時2回やったんですか鳴らしの時に幕張で。
いやいやいややるのだってお金かかるわけだから。
それはまた増えちゃうじゃん、
うん、赤字が増えちゃう
ね。でもなんかしないと社長はもうちょっとやれって言われて。
いやだから人気だからじゃないの。
人気だからってことじゃない。いや
なんか収益がって話されたけどね、
うん、でもは初めたらやっぱ増えちゃうじゃん。まだ幕張なんですよ。
そうなのよ。
ドカンって
だからやればやるだけ赤字が増えてるんじゃないの。
そうだよ。
それがね絶妙なラインだったらしくて、
うん、
もうちょっとやったら少し黒が出るんじゃないかみたいな。
少しなのかよ。
少しなんですよこれが。
なんかね
入場料だとやっぱちょっとね
だ会場をちょっとね、はい、あの小さくするとか
作品を売るのやってないもんね。
それをね、
まあ、確かに
そうなんですよ。それやれたらやりたいんですけどね。
片桐さん作品の値段がついてないじゃん、
う
ん、
そうなのよ。あと安くいっちゃうしねまずね。
もうどんどん売っていけばね、うん、
確かに確かに
その在庫を自分が、
うん、確かにそういうのもあるよ。
倉庫代とかあるしね。
どうするんですかあれだけ全部戻ってきちゃったら、うん、
また戻ってくるでしょ。
いやそのアンガーマネジメント庫だって箱水島さんが専用ケース作ってくれたんですけど、うん、めちゃくちゃでかいですから ね、 ね
まあそうだよね。
それ守るから。
いやいやでもそれこれそれ、うん、その5年やってた時はまだいいですけど、
はい、そうだよ。これからだってまたちょっと間
空いちゃう。終わるんだったら
そうなんですよ。
全部自分が管理するんですか、
う
ん、
それを宮代町に僕の故郷のなんとか
嫌いって言ってたじゃないですか。
いや地元は春日部嫌いですよ。
だから人がね人が同世代が嫌いなんだよね。
まあ今は
同級生が
今は全然大丈夫です。
あ大丈夫。まあ確か売るはちょっといいんじゃない。
いや売るはいいです。
アーティストだからさ、
うんうん、だからちょっと考えてはいるんですよ。
あいるのね、
はい、
あなんでちょっとね、欲しいなって方はね。
そうですね。
すごい量戻ってきちゃうんだもんね。
そうだよ。
個展してない限りは
あの三浦淳さんのあれと一緒だよね。展覧会とね
三浦さんはもう戻ってきてほしくないからずっと続けてほしい
って
だからいろんな全国に移動してるって言ってたけど、
ね、面白かったけどすげえ量だったもんな。確かに
そうだよね。物量がね
物量が
集めてる量が
エロスクラップとか本当にいらないって言ってましたよ、うん、
帰ってこられるのは困るしね。
本当だよね。
もう見て楽しんでもらえたらいいけど全部持ってきたうち
倉庫
地獄だって。
2013年からずっと借りてますから。
いやそれ
今その倉庫の片隅で作品作ってます。
あだ結構でかい、ね、
でかい埼玉、ね、はい、
そうなんだ。だからまあそこら辺も大変だよ、
まあ、そこに入れとけばいいならね別に
まだ、ね、
いやいやこの後お金とお金ありますから、
まあ、倉庫代もあるからね。
倉庫代がすごいんですよ。
それもまた苦労にしないとね。
作品を語る台も作ってますから。
あ
50個とか
台も作ってんの。
台もね借りたら。
じゃもうそろそろカタログにして。
そうよ。なんかもう
世界中の金持ちに渡した方がいいんじゃないですか。
いいですね。
買うかっつって、
うん、売れる誰かねその著名な人が買ったらさ。
そうですストーリーができますからね、
うん、あ子供が今あのデジタルの売ってる
あれな
億万長者
みたいな、ね、なんだっけ NSX みたいな
TNF
FC FT FI FM
知ってる。デジタルの
F データを作品として売るって言って小学生が iPad で書いた夏休みの宿題が380万になったっつって、
海外の
L? NFT
NFT,
NFT
そうこれがだから前出せばもう1枚30万とかで売れない。
もう大喜利合戦です世界中で、
まあ、ドット絵なんだけどねその子の
だって
それやればいいでしょ。
見たのチンパンジーの絵があっていろんなペイントがあるんだけどそれは AI が勝手に塗ってるだけなんだよ。
ああそうなんだ。
で目からビームが出るチンパンジーは高いってことになったら高くなるんだって、
うん、だからね
もう
どういうことか分かんない
よね。人も作ってないんだよ。
すごいね。
電子マネーのもっと僕言ってる
やつ。そうそうそうそう、まさにそう。
だからデジタルに、
うん、投資みたいになってんだね。
そう本物の、うん、
そのお墨付きをつけて、ね、NFT でサインボーンってつけて、
うん、でも分かんないよね結局ね。
だってその形がどんどん変わってったりしてもそれも作品と言えるんだって、
うんうん、
アルゴリズムで計算してみたいな、うん、
だってさ、はあ、だからまあ片桐さんもやっぱそれも始めたりさなんかいろいろと、
ね、
もう倉庫縮小してこ
う。そうだよね。どんどんどんどんね、うん、保湿してね
買い手がね、う
ん、で俺なんか分かりやすいものがあるからね。
そうだね、うん、いいと思いますよ。さあということでございましてそれではこちらのコーナー行きましょう。
俺のランキング 自分や身の回りの勝手なランキングを送ってもらっているコーナーでございます。
はい、
ラジオネームスイッチ。教育実習で思い出に残っていることベスト3、
うん、ああ言ったんだね。片木さんも言ってるし、
言いました、
うん、3位もう一人の実習生と仲良くなる。
ああなんなかった
僕以外にもう一人体育の免許を取る女子の実習生がいたん
で、あ、いいな、
体育の女子、
その子とめちゃくちゃ仲良くなりました。
いいね。
その子は高校時代いわゆるクラスの一軍、
うん、
顔も可愛らしく話しかけるのに少し勇気のいるタイプだったんですが、実習中にたくさん話しているうちに何の違和感もなく話せるようになりました。
やっとね。
またスタイルもめちゃくちゃいいので眺めているだけで癒しでした、
うん、鍛えてるからね、
うん、体育だもんね。
ただ連絡先は交換しなかったので、あ、もう一生会うことはないと思います。
あ、そっか、
先生になったのかね。
担当教員に怒られた。
あ、まあそうだろうね。
どんな授業をするか先生と話している最中に、この式って教えた方がいいと思う？と聞かれたので、いやテストで使わないし僕も知らないんで教えなくていいですと言うと、いや勉強してこいよと怒られた。
まあまあ、
僕が言いたかったのは本質的なことじゃないから必要ないということだったんですが、明らかに言葉のチョイスをミスってしまい、日本語って難しいなと思いました。1位生徒からめちゃくちゃモテる。僕は身長や体型は至って普通、顔もイケメンなどということは全くなく、めちゃくちゃ地味なんですが、ただ若い、物珍しいというだけでめちゃくちゃ女子生徒から話しかけられました。放課後に物理の勉強を教えたり
物理だ、
マスクを取るだけでキャーとなったり、職員室の僕のところまでわざわざ雑談をしに来たり、似顔絵を描いてくれたりする人もいて、
かっこいいんじゃない、
とても新鮮な経験でした。
ね、うん、まあ、年が近いからね。
おそらくこれから先これほど女性から話しかけられる経験をすることはないと思います。教育実習中は授業弁準備などで毎日4時間ほどしか寝ませんでしたが、なかなかできない経験なんで、行ける人は行った方がいいと思います。なんだかんだで楽しかったです。
そうか、片木さんもね行ってるから。
そうですね、俺はもうスポーツテストの時ずっと部室に隠れてたとか。
え、教育実習生なの？
そうですね。あ、なんかやれって言われたら嫌だなとかって思ったりとか、あとはその一緒に行った数学と、なんだ、社会のやつが一浪で一個上だったのよ。
あ、
すげえなんか後輩扱いされて、しかも美大だからめちゃくちゃバカにされたね。あと研究授業があるから見に来てもくれって言ったら全員見に来てくれなくて、一人だけ来てくれたのが非常勤でやってたあの北村薫さんだけ見に来てくれた。
へ、うん、そのつながりがあったね。そ
う、この数に根回しが足んないんだよっつって、美術なら見に行かないんだよ誰もっつって、
まあ、確かに、
まあ、すげえ厳しかった。担任だったその先生も来てくんの。
来たでしょその女性とか。
男子校だから。
あ、男子校だから、うん、そうか、男子が来たでしょ。そう、
最終日も別に何にもなく、あ、終わりなんだみたいな感じで、本当に。
でもなんか先生、
そうそう、あるよ、
美術部の部員から言われたよ。
あ、
うん、
お疲れっつって。
そう、やっぱ俺の方がうまいよねっつって言ったし、美大受ける人いなかったから、これはいいやっつってマウント取った覚えがある。
先生になろうって人のその振る舞いじゃないでしょ。
聞いと
僕の知ってる先生とは違うな。
そうなんですよ、
俺の方がうまいな、うん、あ、やっぱり。
で、そでなんかあのいつも
それは誰も来ねえわ。
職員会議であのなんか弾き出されてる体育教員と、あと書道と音楽と美術はなんか仲いいってこと分かったね。
ひどいな、うん、まだこんなことが出てくるんですか。2021年、
鬼みたいな体育教官優しかったね。
そうありますね、本当に
縮図、社会の縮図ですよ。
クズっていうか、
もう絶対な、結局その生徒には言ってるからね、
自分で言ってるし、
俺言うのは全然そう、
結局マウント取られて嫌だっていうことを本当にやってるんで、やってるじゃないですか、普通に。
やっぱり心の平安を保つためにね、
いやいや、
平安っていう、美大でほらもうダメなわけじゃん俺。みんな分かんないと思う、俺絵で大学入ってるからっていう体で言ってるけど、絵で入ってる大学って全然絵が評価されてないから、そういうのあったね。4年生もう終わりだ、美大終わりだ
っっ、すごいな本当に、うん、なんでしょうね。
安心すると思うよ今聞いてる人、
うん、そうだね、
50近くなってもこんなこと言ってるっていうさ。まだやっぱりそういうのをやっぱり気にしてるっていう。
美術の先生
結局一緒だよね。
一緒だね、一緒一緒。
でもそう、いい高校だったからさ、勉強してんだよ絵描けっつってんの。
いい別に。
で、絵描いたからって大学受かるんですかって言われてさ、
まあまあ、感じ取っちゃって、
いやいや、うん、おまあっつって、
まあまあ、
俺のお前って、うん、
美術部員にはね、
いやそう美術部には絵が上手いことが価値になるけどさ、うん、そいつからしたらさ、まあ、まあ書道でも音楽でも何でもよかったわけじゃん、うんうん、英語の勉強したいから、うん、
って言われて、
うん、まあって、うん、まあ、
でも絵とかはもう楽しいと思うけどなっていう
確かに、
まあ、確かにな、難しいよね、興味持たせるって
の
ね、そもそもね、
う
ん、
もう教育が大事ですよ、高校からもう専門でいいんだよ、確かに
ね、あでもまあ選択だけ
どね、大学みたいな感じでいいんだよ ね、授業もね、本当は
美術とか大事だけどね、だから粘土とかやればいいのになと思ったけどね、
まあ、ない
んだ
よ、
粘土ってもう小学校までしかないんだよね、
なるほど、うん、粘土があったら変わってたって、俺も教育実習
子供としても楽しかった、
よりやりたくないと思うけどね勉強したいのに手も汚れるし
手汚れないから
手汚れる
でしょ、ハーティーが汚れ
る、いやいやでもだって動かせる
よ、いやいや手でこ
うやって、ね、英語のノート開けて
るんだから、それで脳が活性化するから次の英語の勉強がはかどるとか言う、
粘土さやるなら絵もやると思うよ、
そんなことない、そんなことない、絵が苦手な子でも粘土やるもん、
うんうん、まあ子供はね、
うん、
高校生とかになると思う、
それはだって英語を勉強したいっていう理由で、うん、その粘土だから やるとは思えないんだけど、
まず粘土選ばないでしょ、まず、
うん、いや
そいつは英語やるんじゃない、粘土だとしても、
うん、いやだ、いやだか、いやだかおっしゃっていろいろ思い出した、あの時の
粘土だったらやるよって言うけどさ、粘土でもやらないでしょ、
ね、そいつは粘土もやらない、高校生だもんだって
粘土は楽しいよって言われてもさ、
一緒だよね多分ね、
もう大学関係ないですよねって言われて、
そうだね、
粘土
ね、
サッカー楽しいよって言われても嫌だろ、
でも楽しいのは分かるよ、
まあ、やる、一緒にやる、
やったりした、やってない、
ね、隠れてたんでしょ、
だからあの先生同士のソフトボール大会とか出させられ
た、ね、山に登るんだって本当に嫌がってたもんな、
怪我しちゃうんだもんだって
怪我しなかった、
骨折っちゃうんだから、
してなかったじゃん、
結局今回はでしょ、
いやいやそう今回
楽しかったでしょ、
そんなこと言ったらどこまでは歩いてたら、
いやそうなんです、そうなんです、
今回はでしょって言われたら全部そうだよ
そうなんですよ、
山に限らずだよ、
いやまあそうだけどでもリスクがあるでしょ、
いや全部あるよ、外で
山はリスクあるよ、あるじゃん、
うん、まあ、山はね、
まあ、気をつけるけどね、すごく、
うん、大丈夫だから、気をつける分出れば大丈夫なのよ、
うん、でも気を抜いちゃうんですよね、ふとした時に、お頂上だから
関係ない、日常でやってるじゃないですか、だ
ってやってますよ、日常でもやってますけど山はリスクが高いねっつって、
いやいいと思いますよ、それで、
いや俺怪我してるよ、
うん、してる、
あそうだね、ふざけたしてるもんね、
うん、やっぱふざけたらダメだよね、
そうだね、
リスクが上がっちゃったよね、やっぱね、うん、あれでね、
すごい上がる
リスク、若かったからでもね、
まだね、
剣道着で ね、絶対行っちゃダメ、うん、登山は、
いやいやなんかしんどいよ
ただただしんどい、あれ下りでやったの、
う
ん、
上りで、
上りでやったんだ、
う
ん、
そうだよ、
ラジオネームペゴパヨ、最近知ってびっくりしたことベスト3、3位ジャッキーチェンの正確な発音はジャッキーチャン、
へえ、
そうなの、
魔法陣のジンと書いてチャンという名字がジャッキーの本名、
は
なので日本でも人気になった当初は
ジャッキーが名前か、
ジャッキーチャンで活動する予定だったらしいんですが、まるまるちゃんと人を呼ぶときに
日本はね、
アグネスちゃんの可愛らしいイメージと重なるということで、ジャッキーチェンになったそうです、
日本ではチェンにしたんだ、
30年以上ジャッキー映画を見てきたのに意外な事実を最近知ってびっくりしました、ジャッキーちゃん、
ジャッキーちゃんだもん、うん、モノマネ芸人、
じゃああれが本名、
うん、ね、あれが本名、
そうだ、
ジャッキーちゃん、
2位、三川圭一 YouTube デビューで、
うん、
サソリを食べまくって10万回再生
すげえな、
今年の6月こっそり YouTube デビューをされた三河さんですが、御年75で YouTube 進出、
75?
しかも最初にアップした動画がサソリを食べる企画で重ねてびっくり、しかも10万回再生でさらにさらにびっくり、
いやすごいね、さすがスターだね、
1位、 AKB グループの延べ在籍人数、卒業生含め900人以上いた
ことに、そんないる、
すげー、今年で創設16年目の AKB グループ、
はあ、すごいね、
16年間に在籍したことがあるメンバーの総人数933人だそうだよ、
乃木坂も全部入
るね、乃木坂46などの坂道グループを除いて、
除いて
AKB だけ、
SK とか
も入るん
だよね、
この中で売れっ子になったメンバーはごくわずか、
は
あ、人知れずね、
改めてアイドル業界の厳しさを知ってびっくりしました、
移り変わってんだ、
15、6年経ってるもんね、
学校だね本当に、
すげえ、
933人アイドルになったけど、
2.5 次元なんで5000人ぐらいいるせいだよ、
マ またそれね違う話だ、
20年ぐらい
またそれは、うん、ちょっとまた違うじゃん、
違ったかな、
うん、ちょっと違ったかな、
それ俳優の数だから、
うん、これグループだから、
うん、でも 2.5 次元っていう
広く
ね、 2.5 次元俳優
広く、
ね、広かったね、
すごい広いよね、
すごい広い、
同じラインに立ってるから
芸人、
男前、
芸人が今何千人いるからっていうのと一緒だから、
ちょっと違うね、
テニプリ出身者が900人ぐらいいたら、
あ
それは
あ、それいると思うよ、
ね、っていう、うん、あるけど、うん、その 2.5 次元
入
って
くれ
て、うん、なんかピンとこ
ないね、何千人って言っても、うん、ごめんね、ちょっと違ったな、うん、
大丈夫よ、大丈夫よ、言ってこ言ってこ、うん、大
丈夫大丈夫
また言ってね、
うるせえな
クソ野郎は地獄行け、あ、言ってませんからねラジオネーム
で、常連リスナーです、
傷ついちゃうからね、ごめんね、
クソ野郎は地獄行け
また来てね、
いや、いるんだってまた来てねじゃなくて、
受かったら行ってから
ねなんで行ってい
い、地獄行ってまた来てね、
なんで地獄行ってる、
クソ野郎は地獄行けですね、はい、俺の断捨離できないものランキング、
断捨離できない、
自分は結婚できないので、
うん、できない、いや、
独居老人の孤独死が確定してます、
いや、わかんないよ、
フランス体の処理をするであろう役場の人に迷惑をかけないよう、ミニマリスト的な暮らしを心がけておりますが、うん、どうしても処分できないものが数点あり、ああ、
なんだろう、
それを発表します、
はい、
第3位、うん、エロ DVD、
まあ、結構
現在約200枚ちょっと、
わー、あるね、
あーケース捨てればケース、
これでもかなり厳選し処分して、
そうだね、
最盛期は600枚、
おお、
現在は配信の時代で棚に AV のケースが並んでいる様が好きなんで、
う
ん、
あ、ケースだ、そっか、それが大事なんだ ね、うん、だね、
配信動画には切り替えておりません、
さあ、さすが
こっち来るんだね、
さすがだね、う
ん、
売りに行っても1枚200円ほどにしかならないし、
そんな安いの今、
ひどいものだと10円という作品もあったで、
まあね、そうなるよね、
あったであります、
あったであります、どこの人
だ、第2位、ポラロイド写真、自分は高校生の頃から親父のスーツで変装しストリップ小屋に通い詰めていたのですが、
そのポラロイドかよそのポラロイドかよ
ストリップショーはダンスだけじゃなくいろんな出し物があって
そうだね、
その中の一つにポラロイドコーナーがありました、
うんうん、
当時1枚500円で、うん、無修正の写真を撮らせてくれます、
あー
ポーズはフリー、あそこをクパーってしてくれたりします、
すごいねそれは、お
宝、普通のストリッパーの方だと当時500円でしたが、うん、AV の方やグラビアで知名度がある方は1枚1000円から2000円と値段が跳ね上がります、
なるほど、その1枚こっきりのもんだからね、ポラロイドは ね、 ね、チェキなのかポラなのか、
チェキ か、 チェキか、
現在まだ51枚持ってます、
あ結構買ったね、
当然売買などできないので普通に捨てるしかないのですが、ギルガメに出ていた某有名な方のやつなんかあったりするので、なんか惜しく感じ、なかなか
取っときなよ、
踏ん切りがつかないであります、
51枚ぐらい大したご量じゃないでしょう、
第1位、うん、ハメ撮り動画、ね、現在の自分、茨城さん同様劣化が激しく見るかけもございませんが、赤き日の自分は茨城さん同様無難なルックスだったので、
あ、なんだよ、
テレクラなんかですっぽかしや拒絶されることも少なく、イムダチさん同様そこそこ遊ぶことができておりました、
あそういうのやってない、ね、
当時テレクラが衰退し始め出会い系サイトがぼちぼち始まりだした過渡期だったんですが、
うん、
自分は毎日のようにテレクラをして、うん、1日1人はアポが取れていました、
すごいね、
自分が会った女性は割り切った方が多く、うん、電話で話している時点で会ってみて気に入ったらすぐラブホに行っていいよという方もちょいちょいおられました、当時ハメ撮り AV に憧れていた自分は買ったばかりのデジタルカメラをいつも持っていき、ハメ撮りさせてほしいとお願いしておりました、当然ドン引きして一緒にラブホに入ったにもかかわらず拒絶されできなかった方もいましたが、意外なことにほとんどの女性がやだとか言いながらもいざことが始まるとノリノリで撮らせてくれる方が多数おられました、中にはカメラを女性側が持ちインカメにして自身の顔を撮りながら気丈位で腰を振るアグレッシブな方もいました、
すごいなそれ、
そんな感じで現在60分 DV テープ29本、23名の方と撮ったハメ撮りのテープがあります、
すげえ。
無論自分はジェントルなので個人鑑賞のみ、
いやそ
り
ゃそう
だ、悪用する気は一切ありませんが、自分が死んだ後誰かが中身を確認したとゾッとするのでいい加減廃棄を考えておりますが、
難しいね、
市販の AV にはない生々しいエロさがあり、うん、なかなか手放せません、
ね、何年か経って見るとすごい興奮するんだろうね、
だって自分だもん、
ちなみに自分がカメラを持ってピストンなりフェラーをしてもらっている絵は興奮して見れるのですが、三脚にカメラを固定して撮った絵は当然自分自身が写っており、なんか冷めちゃってオナニーには不向きであります、
スケベだねそれは、
AV 好きが高じてってことなんだろう、うん、でもそういう人っていろいろいるんだ
ね。昔からだからストリップにも行ってたっていう年齢偽って、ね、いやすごいわこれ。でも全部捨てなくていいよね、
ねえ、あげましょう、
まあ、でもちょっと、ね、でもハメ撮りはちょっとね死んだりしたらねえ、うん、どうっていう
迷惑はね、う
ん、
でも
相手もね、まあ分かんない
だろう。地獄行きが死ぬ頃にはみんなそこそこあれだから、
まあまあ、
誰だか分かんないだろうね。
そうだよ、
も
う
まあね、 DVD も劣化するからね。
あ、そう、うん、見なくなっちゃうんだ、
うん、だからまあそういうのはデジタル、でもデジタルにしちゃったら本当ね流出の恐れだね、うん、今度はまたあるしね。
簡単に撮らせるんだね、
これまあ、ほとんどが OK だったんだ ね、
いいってことなんだね。
興奮するな、
ね、うん、あ、いいね、開幕映像みたい
な興奮するな人のエロい話を聞くときが一番興奮する。
いや、
そんなこと言ってない普通のこと言ってるよ。
いいよいいよ、2回目のもね、当たってるよ今2回目の。いいよいいよいいよいいよ、
そういうぞそういうぞだよ。
宛先は elkt@tbs.co.jp 俺のランキングのコーナーまで送ってください。
やった気持ちになるのかもしれないな俺が。
続いてはこちらのコーナーです。
漫画の話聞かせてよ。じいちゃんはエロい話を聞くのも好きだけど漫画の話を聞くのも大好き。漫画やアニメのトリビア、都市伝説などを送ってもらっているコーナーです。
久々上がるね。
そうですね、何週かぶりです。まずは決意ネーム大きな川、
はい、
初投稿です。少し前にテニスの王子様の話が出て、やついさんがあの世界は中学生が最強すぎてフェデラーやナダルはボコボコにされるみたいな話があったため、うん、テニスの王子様の世界で、
うん、
テニスの王子様の世界でのプロ選手のお話をしたいと思います。そうそうそう、いるんだね。
やっぱいるんだ。
実はテニスの王子様の世界でもプロ選手はいて、うん、当たり前のように中学生より強いです。
あ、そう、どういう、ね、強さを見せていくんだろう、ね、
あの世界の中学生は分身をしたり人をぶっ飛ばしたりボールの回転を操り相手のボールを全て自分の元に返ってくるようにしたりと
それは無理だよ。
対戦相手を血だるまにしたり、
フェデラーで勝てない
よ。
他の選手に変身したり対戦相手の五感を奪ったり光の速度で移動したりめちゃくちゃな能力バトル漫画となっています。
誰、山田風太郎が書いてんのこれ
本当そうだね本当の世界で忍者ですよ。こんな強さなら大人どころかプロでもお手上げなのでは。もしかしたらプロはさらにとんでもない能力を使うのではと思います。しかしテニスの王子様の世界のプロ選手は比較的普通のプレーをする選手が多い傾向にあります。なのにド派手な能力を使う中学生は、うん、プロ選手には足元にも及ばないほどの強さを誇ります。
書いてるだけ
で。ではなぜ普通のプレーをしているのか。作者好みたけし先生曰く、プロの選手はお互いに能力を使うも能力で打ち消し合っているため普通のテニスに見えると言っているそうです。
面白いな。
打ち消し合ってすごい能力ね。
だからもう普通に見えちゃうんだよ、高度すぎて。
そうだね、変身とかしても普通のプレイじゃん。
どっちもが打ち消すパー持ってるから。
いやすごいな。
結果テニスで戦うしかない。
なんかシンプルな戦いになってくるとあるもんね。
いや面白い。
ですがこの能力を打ち消し合う理論、好み先生が明言したというソースは実は明確ではなく、
ああ、そうなの、
掲示板での噂なのではという説もあります。
ああ、そうなの。
そのため能力を打ち消し合う理論は公式の設定ではないみたいです、う
ん、いや面白いな。
しかし普通のテニスをするプロ選手が多いことは事実、公式ではないものの、この説にはこの説は正しいのではと自分は勝手に思ってます。
いやすごいな、
すごいな。めちゃくちゃな設定と能力にあふれていることがテニスの王子様の魅力の一つとも言えます。
そうだね。
現在もジャンプスクエアで、連載中の新テニスの王子様、ね、皆さんもぜひご一読してみてはいかがでしょうか。
まだやってるんだ。
一回終わってまた復活したんだよね、うん、2.5 次元とか流行って、
そう、
また読みたいって声に応えたんだよね。
いや面白いわ。すごい、そんなこと、五感を奪うとかさ、どうするの。
ちょっとグラップラーバケみたいになってるよ ね、
ね、 すごいね。
光の速度で移動したり、
すごい。だセイントセイヤだね。
まあ、そうね、まあ、ジャンプだよね、
まあ、ジャンプ、
ジャンプのバトル漫画でテニス
だ、ね、テニスだっていう、うん、現実にあるものがめちゃくちゃすごいってい
う、うん、そう、そういうことです。
いやそれは新しいわ
、うん、
面白い。
ボールの回転を操り相手のボールを全て自分の元に返ってくるようにするって、なんか魔装球みたいなね、巨人の星のね、続きましてラジオネーム瀬戸のお刺身、
うん、
エレガタの皆さんこんばんは。
こんばんは。
ある日暇だなとネットサーフィンをしていると、うん、ある漫画を見つけました、
うん、
それは2008年から13年に週刊少年マガジンで連載されていた、
うん、
エデンの檻という漫画で、
うん、
修学旅行帰りの飛行機墜落事故によって、うん、絶滅したはずの古代生物たちが生息している島へ投げ出された中学生のサバイバルストーリーです。
うん、
彼らはサバイバルの中でこの島を出るには人間が 2,3 人いたところでまとまりがなければあまりにも無力だということを痛感し、
うん、
生存のためには国のような組織づくりが必要だという結論に至りました。
うん、
うん、飛行機の乗員が一緒にいるということだね、うん、その中で大した怪我ではなかったもののボロボロになったことで自身に魅力がなくなったとは思い込んだ琴美というキャラが主人公のアキラを呼び出しなぜかセックスを要求するんですがアキラがこれを拒否すると琴美が童貞のくせにバカにしやがってよ何が国だよ君にしろオラこんなガキにまで仕方されるなんてどうせ爪はボロボロ髪もボサボサで体は傷だらけ女としての魅力がなくなったからだから私の言うことを聞かねえんだろうと少年誌らしからぬ切れ方をし始めます。掲載誌このまま無修正です、
うん、
さらにはこの後アキラとつかみ合いになり崖から転落して死亡アキラは主人公補正で生存、うん
まあまあ、
非常に何とも言えない最後を迎えてしまいました、
うん、
国発言を見てああそういえば読んだ気がするなと思い出し、懐かしくなったのでメールしました。少年誌に国とデカデカと掲載されたのはこの時ぐらいじゃないでしょうか。失礼しました。
確かに週刊少年マガジンのことだもんね。
何が国だよ国にしろ。ほら
なかなか聞かない、
ね、サバイバルものなんですね、うん、でも5年間連載してるから多分噛んでいったら10回以上言ってますよね。20何回言ってますよね。
ヒットしてんだ。
ヒットしたんだね。
エデンの檻、
うん、ね、ちょっと知らない方、
そんな前じゃないですね。2008から13、
うん、そうだね。へえ、ちょっと知らなかった、
うん、
ありがとうございます。
以上です。
はい、ということであなたが知ってる漫画のトリビア都市伝説を送ってください、作家星川の豆知識。ドラゴンボール連載当時鳥山先生のアシスタントは一人しかおらずいつも悟空の髪の毛のベタ塗りに時間を取られていたため、うん、スーパーサイヤ人の髪の毛を金髪にすることでベタ塗りの時間を節約したとの話。一人しかいないの。
じゃあほとんど鳥山先生が書いてるってことだよ ね。何を書くんだろうアシスタントの人は。ベタ塗りとかトーン貼るとかだけ
だと、
ね、すごすぎるね。
すごい。だって街とかモブキャラでもあの絵描けないもんね。
確かにね。
鳥山先生のキャラクターの絵
今はねいるけど描いてるもんね。
鳥山先生
じゃなくて違う人が
描いてる。あ、そうだね、うん、続きはね、うん、ドラゴンボールスーパーね、
うん、ナルトもそうだよね。
あ、ナルトもそうだ
ね。あ、ボルト ね。あれ違う人なんだよね。
うまいよね。
似てるよね。
ということで宛先は elekt@tbs.co.jp 漫画の話聞かせてよのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
はい、もう本編では、
うん、
この本が出る話が
鈴木家のね話が
どんどん進んでおります、
うん、
こちらで行かせていただきましょう。私一回死んだのかもしれません。日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しています。
はい、
ね、えもう本がねもう本当に
いい感じでしたね、
うん、
ちょっと
出そうなんで
聞いたらちょっと読みたい感じでしたね、
うん、
もう20人ぐらい、
ね、
取材してて、
ね、
実際インタビューしてて、
うん、
なんでどんどんこのコーナーね送っていただきたいんですけども。そうです、
まだね乗るかもしれませんよ、
ね、コント太郎のパンツみたいな選手権から聞いてますという、
うん、
ケツビネームみりんぽん。
あら、また新しい方かな、
うん。私一回死んだのかもしれないのコーナーには内容がそぐわないかもしれませんが、
うん、
私が聞いた不思議な話をお伝えさせていただきます。
全然いいです、はい、
これは私のおばさんの旦那さんのご両親。
おばさん
のご両親、
うん、私から見れば義理のおばあちゃんおじいちゃんの話です、
う
ん、先日おばさんの旦那さんのお母さん、分かりやすく義理のおばあちゃん
、はい、
が突然他界いたしました。
あら、
おばもおじも急なことに大変ショックを受けてましたが、
うんうん、
介護施設に入っている義理のおじいちゃんにも報告をしなければと、おじとそのお兄さんが介護施設に伺ったそうです、
うんうん、
ただし義理のおじいちゃんはすでにかなり認知症が進行していて、
うん、
自分を企業の社長だと思い込んだり同じ話を何度もしたり分かったのか分からないのか曖昧な返事をすることがほとんどで、
うん、
義理のおばあちゃんのことを話しても理解してくれるかどうかは分かりませんでした。しかし義理のおばあちゃんのことを報告した時だけ、そうですか、それは大変でしたね、私は年であの家にはもう戻れないんで、
お、はっきりしてる、
家のことやお金のことは2人で仲良く決めなさいね、 とはっきりした口調でまた内容を理解した上での返答を返したそうです、うん、おじさんとそのお兄さんはびっくりしましたが、まあきちんと報告できたからよかったかと帰路につきました、うんうん、それから少し時間が過ぎてのことです、うん、義理のおじいちゃんは素行が悪く夜中にヘルパーさんを呼ぶことはなかったそうですが、その日は就寝前にヘルパーさんを呼んだそうです、うん、ヘルパーさんがどうしましたかと聞くと、義理のおじいちゃんはこれから会社の引き継ぎをあなたに行います、よく聞いてくださいねと言ったそうです
はい、はい、
その後義理のおじいちゃんは架空の企業の引き継ぎ数分間行った後、はい、はあ、それでは私が大好きな三ツ矢サイダーを飲んで今日は寝ますと言ったそうです、うん、今までは夜中にトイレに行けなくなってしまうので寝る前に飲食は行わないことを徹底していたそうで、ヘルパーさんは思わず、まるまるさん今日どうしたんですかと伺うと、義理のおじいちゃんは、あ、いや明日僕いなくなるんでと言って眠りについたそうです。
三ツ矢サイダー飲んだのかね、
ヘルパーさんは突然びっくりして、いつも以上に気を使って義理のおじいちゃんを見ていたそうですが、義理のおじいちゃんは何事もないように翌朝起きてきました。
あれ、
何だったんだろうねとヘルパーさんたちの間で話題になったそうですが、義理のおじいちゃんは元気に昼食を食べ、その後トイレに行くためにヘルパーさんを呼んだそうです。ヘルパーさんに、まるまるさん昨日のは何だったんですか、びっくりしましたよと話しかけられるや否や、義理のおじいちゃんはふっと体中の力が抜けたように倒れ、救急搬送され、そのまま帰らぬ人となりました。
やっぱり精神だったんだ、
おじさんおばさんが施設からその報告を受けたのは、義理のおばあちゃんの四十九日が始まるちょうど1時間前だったそうです。おじさんもおばさんもショックで何が起こったのか理解できず、特におじさんは短い期間に立て続けに両親が他界され、かなり落ち込んでいたそうですが、落ち着いた後ヘルパーさんからその話を聞き、ああ母さん父さん連れてっちゃったんだなと思って少し気が楽になったそうです。余談ですが、義理のおばあちゃんとおじいちゃんは年の差が23歳ありました。
どっちがどっちが、
義理のおばあちゃんは高校卒業後に先生であった義理のおじいちゃんとすぐ結婚したそうです。
うわ教え子だ、
時代が時代なら犯罪だなと思いましたが、多分当時でも犯罪だよなと思いました。
めっちゃあるあるだよ、
まあまあ、
だってあた先生モテるってやつで言うと面白い、生徒と結婚してる男の先生
めっちゃあるあるだよ
こいつどういうバイオリズムだろう、どういう心情で生きてんだよめっちゃエロいから、ね、俺知ってるよ
俺
知って
る子供
とかあれだよ、あれあれだ
よ、いたない
たよね、
いたない
たよ、僕小学校時代ぐらいしか見てないよ俺そういうやつ
だから最近48じゃなくて8歳になった、
うん、そうなんだ、どんどん幼児対抗してんじゃないの
俺知ってるよってやつ言ったよ、
うわエロ、あ俺知ってるそれ、うん、あるあるある
ある、あそれあるある俺知ってるよそれ
マジで多いよ学校に何人か、
違う違う違う
学校
なんで、それを聞きたいわ
け、マジな顔作って言わなくていいよ、
恥ずかしかったって
笑うなよって顔で、いや俺知ってるから
聞かないから、ジジイにそれは、ジジイにそれは俺らに聞かないって、もう、いやそう言われても、言われてもね、
結構いるんだ、
うん、結構いるんです、
あるあるだ
よ、あれ
ああ最近もあったもんね、なんかあの付き合ってて、
何か、
あメールでね、
なんか高校のせ、うん、女の先生と付き合っててさ、はい
はいはいはい、そうあったね、
向こうの実際の事件、
事件というかね、あったよね、うんうん、親御さんがそれも別にもう許可取ってたみたいな、
はい、いやまあ、
先生処分しないでくださいねと、うん、お父さんお母さんが言ってみたらね、あったよね、う
ん、なんかあった気がするけど、う
んうん、あれあるだよこれ、
あるあるだよエロエロ、
いやでもこれあるあるだよ
これが一人の人物の数秒後にも出てるっていう
だいぶおばあちゃんの方が早く死んじゃった。
そうだね。
早若いうちにね。
でも四十九日の直前にお
じいちゃんもやった。
不思議な話だ
よ。自分で分かるんだろうね。
いっぱい来るね、こういうやつね。
でもこれ老衰だよ、完全に。
そうだね、倒れるように。
すごい綺麗に死んでるもん
ね。
はたいなくなりましたもんね。
はい。
死期が分かる。
すって。
なんかあんのかね。
苦しんでないよね。ポッドキャストネーム窓際族。前身番組エレガタの近藤太郎で以前あった勃起我慢選手権以来のメールになります。
なんだっけ、なんかあった気がするな。これもエロい話だな。
今日は僕ではなく僕の母方のおばあさんの話です、
うん、
僕は3兄弟の真ん中、姉、僕、妹なんですが、これは僕が生まれた頃の話になります、おばあさんは僕の出産に立ち会った後、当時3歳だった姉をおばあさんが住んでいる埼玉に連れて行きました、そこではおじいさんとおばあさんの2人暮らし、その夜3人川の字で寝ているとおばあさんが夢を見たそうです、その夢とは、辺りが真っ暗闇でどこを見回しても誰もいないような場所に突然大きな目玉が2つ出てきて、おばあさんを見つめていたとのこと、しかしおばあさんはその目玉に怖がるでもなく驚くでもなく、すぐにこれは母親だと分かったそうです、僕から見たらひいおばあちゃん、
おばあちゃんのお母さんね、
するとその大きな目玉のひいおばあちゃんはおばあさんに語りかけてきたそうです、あなた何してんの、今すぐ起きなさい、〇〇が大変ですよ、これ姉の名前と優しくも少し強い口調で言ってきたそうです、ひいおばあちゃんはとうに亡くなっており写真もあまりなかったため僕は今でも顔を知りませんし、僕の母ですらほとんど顔を覚えてないとのことでした、おばあさんは生前にひいおばあちゃんが怒る時の口調がまさにこんな感じだったと慌てて飛び起きて、隣にいた姉を見るや小さくうめき声を上げていたそうです、
あら
おでこに手をやると信じられないぐらいの高熱で、おばあさんは慌てておじいさんを起こして姉を連れて病院に向かいました、診察をすると熱が39度8分もありましたが、点滴でなんとか大事には至りませんでした、お医者さんからはもしこの状態が長く続いてたらさらにひどくなっていたりしたらもしかしたら何かしらの障害が出てしまう可能性もありました、早めに対処できてよかったですと言われたそうです、それから時は30年ほど過ぎた頃に姉は第2子になる女の子を出産しました、我が家はお盆に親戚一同集まる風習があったので、その時におばあさんに第2子は女の子だったこと、第1子が男の子、そして姉自身がつけた名前をおばあさんに言った途端おばあさんは驚いていました、その名前がひいおばあちゃんと同じだったからです、
知らなかったんだ、
姉が一人で思いついて旦那さんを説得してつけた名前だったとのことですが、僕も姉も妹もひいおばあちゃんの名前は知らなかったので、母親もおばあさんも驚いていました。
どんな名前なんだろうね。
以上が守護霊なのか輪廻転生なのかよく分かりませんが、我が家の不思議な話の一つです。面白いね、オチがいいね。
いやーすごいな、
突然ひいおばあちゃんの名前つけるってすごい ね、
思いつい
無限にあるから ね、名前なんて ね、
まあ、しかも世代が違うとね、
そうだね、
あんまり使われてない名前もあるから ね、昔のだって5世代ぐらい離れてるから ね、
以上
だ、初とか
ね今日
はね、いやありがとうございました、面白かったです、ということでございまして、ちょっとねこちらの方も盛り上げていきたいので、皆様、あなたの身の回りで起こった不思議な体験談を送ってください。あれ先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。さあ告知ございましたらお願いします。
はい、いよいよ明日、
はい、
月曜日に聞いてらっしゃる方は明日、やつい生誕祭大歌合戦というライブがあります、11月16日火曜日、会場6時、開演6時半、渋谷ツタヤオーイーストで、今年は、開催いたします。
おい、
私と桃色クローバー Z の高木れんちゃんが司会で、島尾真央さん、バキタスポーツさんが、コメンテーターで来てくれます、で歌合戦なんですが、もちろん今回もカルメラの皆さんが全て 生演奏してくれるんですけども、歌い手としてですね、青木さやか、
おい、
そして大月健二さん、
うん、
そしてサンデー神出さんで、曽我部圭一さんと4代目八つ井別キャンペーンガールの鹿野さやかちゃんが、デビュー曲を披露してくれます、
うん、
そしてチャンス大城さんね、
おい、
で、ハイパーヨーヨーの2人、
うん、
でドアツテンのマスコさんというメンバーで、うんうん、ここに、今立ち進むと、
はい、
虹の黄昏というね、
来たね、
初ユニット、
超豪華ユニット、
これは楽しみな、
うん、
なんでその人たちを組むことになったの、
この3人、
うん、ちょっと、まあ、なんでしょうね
いやだって間違いないからでしょ、
馬があったから、
間違いないから
でしょ、そう、間違いないからね、ここはね、うんうん、
な
やってみたいっていうね、
どっちか、
まあ、それはもう どっちとも言わずにだろうね、
自然にお互いが
引き合っちゃったよね、やっぱね、うん、
どんな舞台になりそうですかこれ、
あやばい、熱い、間違いないなると思いますね、
これ虹の黄昏さんの、
そうですよ、うん、もう出てきたらもうまずこれですからね、
決め台詞を言ってるだけですけど裸、全然全え上半身は裸じゃないですか、
一人ね、あ二人ともそうだそうだそうだ、
だから今
ちゃんと来てるんだけどね、分かんないですけど ね、
どういう格好で出てくるかもね、
うん、そこら辺もね楽しみにしていただきたい、
ダチの黄昏ね、
うん、吸収されちゃったけど、吸収されてるけど、
ダチの黄昏、ね、
うん、あるけど
ね、何を歌うのかもちょっと楽しみですけど、
はい、
こちらの方チケットが E プラスで発売中だと思います、
うん、
当日券がねもしあればあると思うんで、ぜひ、生で見ていただくのが一番嬉しいですから、
はい、
ぜひ生で来てください、
うん、
でもしそれができないという方はウェブ視聴もできます、
うん、
ニコニコ生放送で、生配信していますので、
うん、
来れない方はぜひこちらの方で見てください、
はい、私は、今週の土曜日から始まります年度道20周年記念片桐仁創作大百貨展東京ドームシティギャラリーアーモにて12月19日まで開催されますよ、よろしくお願いします、
うん、
来てください、いろんなね、まだ言ってないところがありますから、
お、なるほど、
目玉があります、
行ってみたらちょっと楽しめる、
そうですね、うん、はい、ありますからね、
うん、
そして、毎週土曜日11時半から東京 MX 私の芸術劇場、今週の土曜日は茨城県立近代美術館、日本の近代美術と茨城の作家たち、夏夏に撮ったやつがねやっとね、オンエアされますよ、そして、12月11、12と、大宮エリーさんのプロデュースでやります、ミュージシャンと俳優の演劇というか舞台、うん、ライブですね、それが12月12日の日曜日が、消えない絵というタイトルで僕と板尾さんがお芝居をして真心ブラザーズさんが歌うという、
うん、
大阪のサンケイホールブリゼで1回だけやります、先行販売が FM 心のオフィシャルサイトにて11月1日の月曜日から14日、一般発売が11月20日からでございます、よろしくお願いします、
はい、そして、エレカタね、沖縄行かせていただきましたけども、エレカタの決日と、沖縄 RBCI ラジオさんのラジオバー南国の夜のコラボイベントチムディンドンエレカタグスクを作ろうぜ、こちらの視聴ね終わっておりましたが現在まだ、延長しまして変える、うん、変えます、
今週いっぱい、
そうです、今週いっぱい21日の、日曜日の22時まで販売ですね、23時59分まで視聴可能です、チケットがですね、GoTo 対象外となってしまいましたので、2000円ですけれども、こちらでもね2000円でも安いのでまだ見てない方はねぜひとも買っていただきたい、まあ再販売のため一度購入された方も再度購入となりますけどもね、またねもう一回見たいなと思う方も再購入してみてはいかがでしょうか、そしてグッズストアーズさんでオープンしているエレカタストアでも、こちらの限定グッズ販売しております、こちらの方もですねぜひとも買ってみてください、詳しくは TBS ラジオのイベントページの方をご覧くださいということでございまして、エレカタの月日ポッドキャスト今週はこの辺で、さようなら、
さようなら。